こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、人材ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースセットのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回もニュースを紹介していこうと思うんですけれども、その前にちょっとイベントの告知を、させてもらえたらなと思っています。ニュースレターでも紹介シェアしたんですけれども、アメリカ出張報告会2024スプリングバイシリアルトークっていうところで、日程は4月の9日火曜日18時半会場、19時スタートっていうところで、宮武さんと沼田さんがアメリカに行かれるっていうところで、そこの話をしてもらうっていう会なんですけど、ちょっと再度どういうコンテンツかちょっと聞いてもいいですか？
まあ、なんか毎回なんか出張報告会しかしてないような、
はい、お前ら何毛作するつもりだ出張でっていう
まあでも
どこに、
LA とラスベガスに行くんですけど、遊びにではないですっていうところで、単純にLA にエクスポウエストっていうフード系のカンファレンスがあるので、まあ、投資先とかも、何時か、いるので、まあ、そことキャッチアップしながら、まあ、ちょっとそこの様子を見るっていうところと、あと、ラスベガスはショップトーク、っていう、まあ、大型の、リテールカンファレンスがあるので、まあ、そこで、まあ、結構、大きなブランドもいますし、D2C のスタートアップもいますし、まあ、ただ、主にソフトウェア企業、まあ、リテール企業向けのソフトウェア企業がいるので、まあ、そういう方々とちょっと話しながら、ショップトークは、なかなか入りにくい部分もあるので
入りづらいですね、あれね。
そうですよね、
うん、
なんか申請が必要なので、
審査があって、審査通らないと無料で招待されないし、無料招待された後もなんか自分が興味あるのをちゃんと入れてって、めちゃくちゃミートアップマッチングされるじゃないですか、はい、結構バシバシいろんな会社と実際に話さなきゃいけない感じなんで、
ちょうど、まあ、この収録をしてる時には僕も沼津さんもなんかミーティングがなんかこのリクエストが来てるっていう状況なので、そこをなんか誰とミーティングするっていうのを選ぶタイミングですね。
ちょっとじゃあイベントの概要ページは概要欄に貼っておくので、4月の9日火曜日開けといてもらえたらなと思います。っていうところでちょっとニュースに行きたいと思います、はい、じゃあ今日は沼田さんから。はい
はい、ですね、私は、先月ぐらいですかね、ステルスから出したスタートアップがあって、シエラっていう、
はい、
シエラでいいですよね、これ読み方。
シエラで。
シエラ、はい。ちょうど我々が、ノートで公開したシエナっていうところの競合になるんですけど、名前がめちゃくちゃ似てて、今日紹介するのはシエラの方で、で、ずっとステルスの会社だったんですけど、ようやく何やってるかが明らかになって、その内容が、いわゆる、まあ、AI エージェント、そのカスタマーサポートをその AI 化するような、そういうソリューションだよっていうのが分かったんですけど、なんかそれについて、そのコーファウンダーの2人が、ブルームバーグのインタビューに答えた動画があって、まあ、それが結構個人的にはすごい面白いなと思ったんで、今回取り上げたと。で、このシエラの創業者っていうのが、ブレッド・テイラーっていう人で、自分も本当10年以上前から、なんか記事とかで見てた人なんですけど、もともと、Facebook、もともと Google にいた人ですよね。
そうですね。
Google にいて、その後、フレンドフィードっていう、なんか、いろんな、サイトからフィードをキュレーションして集めるみたいな、そういうプロダクトを作ってた会社のも起業して、でその会社が Facebook に2009年に買収されるんですよ。でなんかニュースフィードは結構それがベースになってるんじゃないかっていう言われていて、なんである意味だからニュースフィード、ああいうフィードのなんか発明者とも言えるのかなと思ってて、で、その後で Facebook の CTO をやってて、次にクイップっていうワード、 Google Docs とかワードのなんか競合みたいなプロダクトを作って、
昔のノーションみたいな感じですよね、多分。
ああ、そんな感じですね。ちょっとウェブネイティブな、そう、ワードみたいな感じで、 で、当時10年ぐらい前に、Facebook の人がみんなそれ使ってて、多分、元 Facebook の CTO が立ち上げたやつだからっていうので、そうそう、Facebook Japan の人も使ってて、で、そのクイップ立ち上げた、その後クイップを、Salesforce が買収して、で、まあ、その後 Salesforce の CEO、高 CEO になるっていう、まあ、めちゃくちゃ、レジェンドな人なんですけど、で、彼が今回、Salesforce 辞めて、で、この、いわゆる、スタートアップの世界にもう一回身を投じるっていうところも、個人的にはすごい、めちゃくちゃ興味があったんですけど、うん、で、実際に、その、やることの内容が、我々リテイラーとかブランドとかにも、もう使えそうな、そういう AI エージェントの話だったんで、なんかその詳細を説明できたらいいなと思ってるんですけど、まあ、具体的にやってること、彼らがまあ、自分触っただけじゃないんで、プロダクト自体を、うん、まだなんかクローズドでやってるみたいですし、ちょっと、ターゲット的にはエンタープライズな会社を狙ってるのかなっていう印象で、いわゆるそのメールでの問い合わせとか、例えば SNS とか、SNS でのなんか DM とか、うんうん、あとは、まあ、もしかしたら SMS 的なものとかも含めて、なんかあらゆる接点をその AI エージェントが代わりに、返信をしてくれるっていう、そういうプロダクトになるんですけど、なんかその AI のモデルに関しては、オープン AI のものも使うし、なんか全部で5、6種類ぐらいのモデルをタスクごとになんか使い分ける仕様で、うん、まあ、考えていると。で、既存のそのナレッジベースとか、システムと連携させたりとか、あとはまあ、ウェブベースのなんかその Shopify とか、Zen デスクとか、まあもちろん Salesforce みたいなところともつなげて、なんかいろんなお問い合わせとか、いろんな情報にアクセスして、対応できるようにすると。で、彼が言うには、その今後、あらゆるブランドやあらゆる会社が、ウェブサイトや、そのモバイルアプリを持っているように、みんなが AI エージェントを、持つ時代になると。で、AI エージェントを通して顧客とやり取りする時代が当たり前になるから、まあそこに向けて、なんか今、こういう形で、新しいチャレンジをしていますって話をしていて、部下が8万人から30人になったらしいんですけど、
セールスフォースにいた時から、
セールスフォースにいたからなんか、いや、そこでスティーブ・ジョブズの格言の海軍に入るより海賊になる方が刺激的みたいなところをなんか引用してたりとかですね、あとはその今 AI バブルなんじゃないかと、そもそもだってこれ今1ビリオンの企業価値ついてるんですよね、シエラ。
そうですね、
ワンビリオン、ステルス1年やってて1ビリオンっておかしいじゃないですか。まあ別に考えるとね。で、まあそのバブルじゃないかっていう指摘に対しては、まあインターネットバブルの頃も、まあもちろんそのバブルって言われてたけど、インデックスファンドに、いわゆる個別企業じゃなくて、その目星企業群の株を買う投資信託を買っていたら、なんか潰れる会社もそうだけど、アマゾンとかグーグル、eBay も含まれていたから、結果的には、まあ、リターンがあったよねっていう話を持ち出して、なんか、ちょっとなんかベテランっぽい、受け答えをしていたなっていう。まあ、あとなんだっけな。あ、オープン AI の取締役会長も務めてるから、これってなんか、その、問題ないんですかと。まあ、それを、だから、それに対しても、いや、自分、まあ、例えばインターネット企業の取締役をやってたら、他のインターネット企業やっちゃいけないんですかみたいな、なんか、その、ちょっと、ベテランならではの結構うまい切り返しが多かったりして。で、なんかね、まあ、ちょっと個人的な印象なんですけど、ブレッド・テイラーさんって昔から、なんていうかね、なんか賢い人ってすごい賢い喋り方しちゃうじゃないですか、結構。なんかブレッド・テイラーさんは、なんか親しみのある喋り方をするんで、ずっと口開いてるし、昔変わってないんですよ、多分。ちょっとその辺とかも、いや、セールスフォースの CEO やるぐらいの人なんで、もうめちゃくちゃ、切れ者だと思うんですけど、なんか、
ね、
はい、なんかその辺とかも、すごい、彼が喋ってることとか、すごい、なんか、なんつうの、親しみ持って聞ける、なんか印象なので、うんうんうん、なんか、皆さんにも動画見てもらいたいなと思うんですけど、まあまあ、そういう、なんか、AI エージェントっていうものが、多分そのお客さん向けのチャンネルとしてもワークするし、多分社内の、その生産性改善みたいなところでも、絶対機能するとは思うんですけど、なんか、当たり前になる時代、に先駆けてこの会社を立ち上げてるっていうのが面白いなっていう、はい、うん、私の感想です、う
ん、まだクローズドなん
で多分使えてると思いますけど、今使ってるのはソノスと、あとね、オルカイっていうサンダルのブランドと、あとシリウス XM ってラジオ局 とかが使ってて、まだ開発に協力してるみたいなフェーズだと思うんで、もしかしたら一部もう実践投入されてるかもしれないですね。
そうですね。まあ11ヶ月前、まあ12ヶ月ぐらい前ですね。まあ去年からずっと、やってるプロジェクトではあるんですけど、あのやっぱりなんか今後の AI のなんか、まあ、AI アシスタントみたいなものはブレッドさんが言ったようになんか一つのモデルに頼るっていうよりも、
うんうん、
なんかモデルによってなんか強み弱みってあるので、なんでどちらかというと多分そのサービスはそのルーター的な役割を果たしていて、はい、なんかまあ この質問とかこういう、まあ、この人のこのタイミングのこの質問に関しては、このモデルとかこのモデルの組み合わせを使った方がいいっていう形を取っていると思うので、まあ、そこに関しては非常になんか興味深い領域ではあるかなっていうのは思いますね。
自分もいろんなやつまあ、こういうのって結構いろいろ競合自体あるじゃないですか。それこそ、はい、我々がノートにしたシエナもそうですし、シエナはどちらかというともう少し SMB というかちょっとスタートアップっぽい、ショビファイ使ったスタートアップにが一番適してるのかなとかって思ったりするんですけど、うん、あとは多分そのこのインタビューでも言われてたフォアソートとか、あと、ADA ADA って書くとこですよね、はい。あとは、まあ自分が試したんだと、あと UMA っていう、これもね、YC かなんかの会社な。ZOWY っていう、なんかここもちょっと D2C が使ってたりとか、まあなんかいろんなものが多分これから出てくるんですけど、うん、なんかそれぞれちょっと、やっぱりなんていうの、学習のさせ方が違ったりとか、
うん、
その AI モデルもなんかそのどれを使ってるかが、どの状況においてどれを使うか違ったりするので、まあ、結構自分のブランドとか会社の規模とかにもそうですし、何がフィットするかをなんか試して探すべきなのかなっていうのをちょっと思ったって感じですね。
なんか沼津さん的には、まあ、今回 の, 動画の中でブレッドテイラーさんがそのどのブランドもなんかその AI アシスタントみたいなものをまあデプロイ、はい、まあ、AI チャットボットをデプロイするべきだみたいな話をしたと思うんですけど、なんかその顧客体験的にはなんかどういうタイミングでなんかその AI チャットボットを出すのがいいみたいなことって考えたりするんですか？
まあ、チャットボットっていうよりはあれですよね、その顧客設定において 全領域においてそのブランドの世界観とかをちゃんと体現してくれるその AI エージェントを走らせられるとなんか顧客満足度は上がるのかなとは思ってて、うん、いや例えばなんかチャットボットっていうとね、皆さん多分何パターンか用意された返答をパターンに応じて返してくれるチャットみたいなイメージだと思うんですけど、なんか AI エージェントってどちらかというとその一定もちろんそのパターンのトレーニングはされてるんですけど、なんか顧客の状況とかに合わせて毎回ユニークなその返答をくれる、本当に欲しい返答をくれて、で顧客情報とかをベースにちゃんとそのなんか欲しい情報をくれるみたいなイメージで、なんかそうっすね、この限定で ここでっていうイメージはないんですけど、なんか例えばその SNS の DM とかでなかなかやっぱ人で運用してると全部返しきれなかったりするのが、うん、まあ、AI エージェントがいれば全部に対してちゃんと丁寧に返せたりとか、もちろんそれが AI なのか人間なのかってお客さんからすると重要になるかもしれないですけど、まあ、個人的にはなんかその人が持ってる課題とかその欲しいレスポンスが早く得られることの方が大事なのかなと思っていて、うん、なんか、まあ、その辺とかはちょっとね実際にやってみないと分かんない部分もあるのかなと思うんですけど、まあ、例えば SNS のコメント欄とか、
うん、
まあ、やっぱり人間がやってたら全部返しきれないじゃないですか、
うん、
なんかそういったところを網羅的にしっかり拾えていくのはいいのかなと思ったりはしますけど、
まあ、実際にクラルナとかが先週先々週ぐらいにニュースになってたんですけど、彼らがそのオープン AI を使って自社の AI アシスタントを作ってまさにカスタマーサポート用に使っていたんですけど、1ヶ月ぐらいテスティングをした結果を彼らが出したんですけど、1ヶ月間でその AI アシスタントが230万以上の会話をやりましたと、まあ、いわゆるクラルナのカスタマーサービスのチャットの3分の2を彼らがやりまして、いわゆる700人分の カスタマーサービスの、あの、うんうん、人の、まあ、仕事を。
記事になってましたね。
彼らがやりましたっていうところで、まあ、あとは、まあ、沼田さんが言ったポイントで言うと、そのスピード感がだいぶ改善されて、まあ、その11分の返信じ、あの、解決時間が2分に、収まったみたいな話。で、まあ、まあ、あと、クラルナによっては、40ミリオンの、まあ、利益、あの、まあ、利益が改善されるっていうところ、だったので、まあ、なんか、あの、多分ある程度シンプルなものを入れても、まあ、多少なりは、あの、うん、まあ、これも、ですか、クラルナの方が場合によってはよりなんか問い合わせ数が多かったかもしれないので、あの、全社が同じような結果出るか分かんないですけど、まあ、何かしらそこの一部の労働をリプレイするっていうのは出てくるのかなと思いますよね。
まあそうですね。で、なんかその、まあちょっとこういうのを触った感じだと、やっぱりその AI に対して、なんかまあトレーニングする。なんかこういう問い合わせに対してはいやこういう風にしてねっていう細かいチューニングを入れたりとか、あとはもうパーソナリティのところにもう少しこういう風なあの性格にしてねとかっていうチューニングをしたりとか、なんかあのこういう海外のツールだとすごいもうベースがフレンドリーなんで、なんか絵文字とか入れ始めるから、うん、なんか日本だとあんまりそれメールとかではやんないから、あのそういうのだから絵文字とか使わないでってちょっとチューニングしたりしなきゃいけないんですけど、なんかそういう形でいかにその AI を自分たちのそのなんていうか、まあ自分たちを体現するブランドを体現する存在にうまくチューニングするかみたいなところ大事だと思うんで、そのトレーニングする人がより重要になるなと思っていて、まあそうするとそのカスタマーサポートみたいな人たちもなんかその AI をうまくトレーニングすることでよりその彼ら自体の価値が上がるみたいなこととかはなんかありえるのかな、個人的にはまあ起きる未来なんじゃないかなって思ってますね。
ブランドのパーソナリティを作るのって難しいですね。それをなんていうかブランドの運営の人たちがこう全員で認識するというか、そこを構築していくのって難しそうですね。
まあ、そういう意味だとなんかブランドのガイドラインをしっかり作るってところは、あの、いわゆるブランディングエージェンシーがやってるような、そういうなんか上位概念をしっかり作りきるみたいな大事なのかもしれないですし、まあなんかその中でその顧客カスタマーサポートがどういうその存在であるべきかみたいなのをちゃんと定義して、である意味なんかそのまあなんですかね、まあ AI の方がもしかしたらその辺安定的ななんかアウトプットにはなる可能性はありますよね。人依存とかじゃなくなるので、
うん、
なんかまあ良くも悪くもそのそれに沿ったアウトプットになりがちというか、まあその代わりでもなんかなんつうの、急に人がいなくなったりとかっていうのもあの ないっていうか、
確かに。逆になんかカスタマーサポートっていうこれまでの肩書きじゃなくて別の名前としてなんかつけると、つけて、まあ、新しい概念というか、AI の助けてくれるなんていうか人というか窓口ですよみたいな、なんか新しい肩書きもありなのかもしれないですね。
あー、なるほどね。カスタマーサポートじゃなくてなんか AI エージェントみたいな、なんか
とか、サポーターなのかなんか分かんないですけど、なんかカスタマーサポートってやつその人がいてっていう概念があるので、
うんうんうん、
なんかまた別のあの AI によって本当により良い体験ができますよっていう別の名前みたいなのあってもいいのかなとか、う
ん
う
んうん、まあ、あとはなんかサイト側に果たしてそのボットみたいなものが必要なのか、それともなんか違う、なんか、まあ、これはちょっと長期的未来の話ではあるんですけど、なんか最終的に人それぞれに AI アシスタントみたいなものがつくと、いわゆるそこにつなぎ込めるっていう、でその自分の AI アシスタントがそのサイトの情報とかそこを もらって、まあ、サイトもその顧客の情報をもらうことによってよりいいパーソナリズされたレコメンドができるようになり、でただその自分の AI アシスタントなので、まあ、プライバシーも重視してくれますし、自分の情報をよりコンテクストを広く知っているので、なんで、まあ、それに合わせてよりいいなんかバリュー提供ができるような世界観っていうのはなんか将来的にはなんか出てくる可能性はあるのかなって思いますね。
いや、まさしくそのブランドの AI アシスタントもいるし、ね、その顧客消費者の AI アシスタントも絶対出てくると思うんですよね、
うん、
そうなった時のそのどういうふうにそれぞれが相互に作用するのかとか、まあ、そもそもなんか顧客の AI アシスタントをなんかベースとしてそっちにブランド側がインテグレートしていく形になるのかとか、 なんかその辺とかはまだ自分もあんまり見えてはいないんですけど、なんかあのなんていうか人、まあ、人間がやる良さももちろんありつつも、なんか AI がやるとすごい短い時間でめちゃくちゃリッチなコンテンツにできるんですよね。例えばメールとかも、なんかそうなった時のなんかその商品に関してだったらこういう情報も入れてあげようみたいなのもちゃんと AI が判断できるんだとしたら、すごいその人がやる、もしかしたら人がやる以上の丁寧ななんか対応ができるんじゃないのかなっていうのは可能性としては感じていて、なんかそこは結構面白みがあるなと思ってます。
あとはなんかその AI 側としてそのまだできてはないと思うんですけど、なんか顧客ごとのアクティブな、うん、なんかアクティブになんかその顧客に対しなんかレスポンスに対してその顧客に向けたそのトレーニングデータがなんかアップデートされるみたいな世界観って後々来るのかなと思うので、なのでなんかこの人に関してはなんか実はもう一回フォローアップした方がいいっていうのを AI が、うんうん、試したりとか、場合によってそれをなんか、まあ、結局人間も試すじゃないですか。なんでそれを試していろいろなんか、まあ、でしかも AI ですと他のやはりそのサイト内で他の顧客のことも知っているので、まあ、もしかしたらこの人だとなんか実はフォローアップした方がいいんですよとか、なんかより価格をなんか話した方がいいんですよっていうのを試して、そこでなんですかね、なんかその人に合わせたカスタマーサポートみたいなのが、できるなんか世の中も出てくる可能性ありますよね。
そうですね、そこまでいけたらすごいですよね。
そうですね。
そのデータってもともとどこにあるイメージですかね。その人のデータって、
その人のデータはまずは多分あの顧客、データ、の、まあ、いわゆるその人の購入履歴とか、そういうところから
こっちが Shopify で持ってるって、 Shopify とか、
はい、そこから始まってっていうところです。ただその中でいわゆるその重要なのが、AI 側がアクティブになんか論理を持つことだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
こういうデータがあるからこそこういう仮説を持てるんじゃないかっていう、そこが多分まだ、まあこれからだと思うんですけど、なんかようやくそのなんかコパイロット型よりコワーカー型の AI が出始めてる気はするので、
うんうんうん、
そこはなんか個人的にはすごい興味は持ってますね。
確かにね。なんかあのシエナとかもね、ショピファイのなんかマイページとかも、あのなんか顧客からメールアドレス変えてくださいとか、あのなんかあの住所変更してくださいとか言われると変更してくれるんですよね、ショピファイの変更まで、
うん、
自動でやってくれたりして、そういうところまでなんか実際に作業してくれるようになると、
うん、
めちゃくちゃ働き方変わりますよね。
その作業失敗、なんかその作業によってなんかミスがあった場合にそれは誰のせいになるんですかね。
誰のせい、いや弊社側の手違いによ
る、あの会社のせいなのか、あの AI 企業のせいなのか、その AI 従業員のせいなのか。
まあまあ顧客に対してはそのブランド自身のせいでしょ。 そのツールを使っていようが何しようが、はい、だとは思うんですけど、
AI 従業員をクビにできるんですかね。
いや、なんか懲戒解雇させいたしましたみたいな感じで。どうなんですかね。まあ、ハルシネーションみたいな問題はね、やっぱりこの領域もあるからね。なんかその、ブレッド・テイラーも、ハルシネーションがどういうふうにしたら起きないかみたいな、なんかそういうのは、あの、インタビューでも語ってましたけど、まあ一定なんかそういう問題は絶対起きるでしょうね。
そうですね。
うん。ただ、まあそうですね。なんかちょっと、いや、エージェントがあのみんな当たり前に使うようになるっていうところをちょっとあと3年後ぐらいにあの検証できたらいいかなと思ってるんですけど、
ノートの記事もぜひ見てもいただきたいですね。それは
あ、そうですね、
シエナ、
そちらシエナの方ですね。
シエナ
シエラではない、
シエラではない、
シエラがブラッド・テイラーさん、
ブラッド・テイラー、はい、ちょっとシエラもうちょっと早く触りたいんですけど、あのブラッド・テイラーがこれ聞いてたらちょっと早く
触らせて、これ聞いてたら
聞いてたら
聞いてたらお願いします。
お願いしたいっすよ、
しかも日本語で聞いてるっていう、
めちゃくちゃ本気のレビューするんでお願いしたいっす。
はい、じゃあ ちょっとそんな感じで、ノートもの記事も概要欄に貼っておくので、あとイベント4月9日 の出張報告会 の URL も貼っておくので、お時間ある方はぜひ参加していただけたらなっていうところで、今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも更新しているので、チェックしてみてください。また次回お会いしましょう。さよなら。